姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今回はは
い、心拍を上げる時間を作りましょうという、はい、テーマで、
はい、
イキさん作ってますか、心拍上げる時間。
そうですね、はい、ランニングとか、
ランニングとか、はい、
登山とかですね、
はいはい
はい、
他は普段の生活ではどうです、取ります、なんか意識します、あんまりしない。
筋トレはどうなんでしょうか。
筋トレは心拍若干上がるんですけど、
はい、
ちょっと上げましょう的な運動ではないですね。
ああ、やっぱり有酸素運動ですかね。
そうですね。有酸素運動、あの筋トレもだから、なんでしょうね。よく短時間に高負荷で心拍筋トレしてあげるためのヒットっていうパターンがあるんですけど、運動の方法に。
はい。
例えば20秒その場で全力で足踏みして、10秒休んで、また20秒足踏みしてっていう、あの、やり方が、あってですね、それ8セットやると4分なんですけど、はいはい、そのトレーニングで有酸素運動と無酸素運動を兼ねるっていうやり方があるんですけど、そういうちょっと特殊なやつを除くと、一般的な筋トレは心拍数を上げる運動ではなくて、やっぱり無酸素の運動ですね。
あ、確かにそうですね、そうですね。
心拍数って、あの、例えばヒットみたいな動きが、心拍数上げることの運動にもなるんですけど、やっぱり、あの、有酸素運動としてゆっくり長く、ちょっと心拍上げた状態の方が大事だなというふうに感じていて、
はいはい。
で、なんでかっていうと、ゆっくり長くすることによって、結局心臓がいつもよりも強く早く送り出すので、末端まで血液をこう送る必要があって心拍上げるんですけど、同じゆっくり歩いてる状態、いつも通りに歩いてると、どちらかというと運動にはならなくて移動になるんですけど、
はいはい、
ちょっと速くすると、その速く上がってる分だけ負荷がかかってるんで、それが運動になるんですよね。
そっか。じゃあ、あの、早いウォーキングとかも。
そうですね。それがまず一番初めの有酸素運動の楽な動作で、
はい、
で、これをやらないと、多くの体の中の心臓とか血管とかっていうのはどんどん老化していくんですよ。だ血圧が上がりやすい原因になったりもそうですし、
はいはい、
あと、そうですね、いろんなところで運動しましょうっていう時の運動は、おすすめはこの心拍数を上げることですね。
はい、そうですね、一番やりやすいのはウォーキングです
かね。ウォーキングが一番やりやすいかな。あと、泳ぐとか、あと、エプティカルっていう手足を持ってこう動かすような運動とかもあるんですけど。
はいはいはい。それも心拍数
上がりますか？それも心拍数あります。うん。全身使いながら動かしてくる運動で、アメリカとかのジムに行くとこういっぱいクロス、手持って、
はいはい、
足と両方やるクロスのトレーニングって結構あるんですけど。
器具のですね。
そうです。あれも有酸素運動と、まあ、筋力ちょっと使うんですけど、でも有酸素運動の一個ですね。
水泳もありましたね、確かに。
そうですね。水泳もだから、こう、泳ぎながらゆっくり繰り返して泳いでいくっていう感じで、慣れないときはちょっと泳ぐだけでかなり心拍上がるんで。
確かに。
はい。
はい。
まずその運動として心拍数上がると汗が出てきて体を冷却しようとしたりとかっていう動きがどんどん回り出してくるんで。とにかく平常時より心拍数を上げると全部運動になります。
あ、はい、はい、はい。大事ですね、はい、本当に。
だから何かが痛いっていうことがある場合は、その痛い場所を避けて有酸素運動をする必要があるんで、まあ、膝が痛い方だったら、早歩きちょっと怖いなと思ったら自転車に変えてみるとか。
ああ、そっか、自転車も有酸素になりますね、
うん、自転車も外大変だったらその室内で回すようなものでもいいので、そういったものに変えてしまうのも有酸素ですね。
あ、結構ありますね、いろいろと、
ね、強度を上げてくると、例えば縄跳びとかもそうですよね。
あ、確かに。
でもなかなか、あの、続かないので。
縄跳び、
うん、ハードですよ、縄跳び。
ハードですね、はい、まあ、でもゆっくりでもいいんですかね。
そうそう、ゆっくりでもいいです、
はい、
とにかくその心拍数さえ上げれば、体は末端までこう血管が丈夫になるイメージを持ったりとか、 指先のこの末端に毛細血管がいるんですけど、こういうところの毛細血管ってやっぱり心拍数が上がって運動しないと末端までいかないので、
そうですよね、
運動してる方は手足が冷たいってなりづらいんですけど、うん、運動してないとやっぱり手足が冷たいっていう感覚はどんどん出てくるんで、うん、
はいはいはい、うん、いや本当に大事ですね、
はい、少しずつその運動時間を増やしてほしいと、
うんうんうん、
で歩くときなんかもこのいつも歩いてることより早く歩いていこうとするときに一番意識するのは、ゆきさん歩く、早く歩くとき何意識します？
こう早く歩くとき、腕を振る。
あ、そうそうそう、腕振るの大事ですね。
はい、
で腕振ったりこう動かすときに力が入っちゃいやすいんですけど、
はい、
力別に入れなくていいので、早く歩きながら力はなるべく抜いて、はい、いい姿勢でっていうのはどんな運動でも結構大事ですね。ぐっと力入っちゃうと、はい、そこの部分を上手に動かせないので、
うんうんうん、あとやっぱり最初に背伸びしてですかね。
そうですね、僕はいろんな種目するときやっぱり背伸びをして、あの一旦その今まで持ってた体をリセットして正しい位置に戻すのに、
うんうんうん、
まず背伸びをして、
はい、
で自分の本来の今日の一番いい状態に持ってきてから、そこから動き出すようにすると動きやすいので、う
ん、はい、
うん、背伸びはやっぱりそういう意味では大事ですね。
そうですよね、はい、あとやっぱり怪我の防止にもなりますか。
うん、怪我、背伸びと
背伸び
と怪我の防止は
リセットして動き出す
と、あ、でもそうですよね、あの使いやすくなるから、使いやすい状態、例えば背中が丸くなってる状態でいくと、丸い状態で足踏みすると足がダイレクトに太ももにストレスがかかるんですけど、まっすぐに起こしてくると、
はい、
あの足を軽く感じるような形になるので、
はい、
そうすると足がつまずきにくかったりっていうのも出てくるので、
うーん、
今日もだからあれですね、仕事してる時の中で膝がもう10年ぐらい痛くて、で体重が落ちなくて、
うん、
で何とかしたいっていう気持ちをお持ちになってきた方がいて、
はい、
その方なんかはもう、あ、登る時かな、階段、駅の階段登る時には必ず右の手でこう鉄のところを触って動くので、はい、
うん、
右肩がこう上がってきちゃってるんですよ。もう右に依存してて、
はいはい、
で歩く時にはまだそこまで杖いらないんですけど、上り下りが本当にきついっていう方が見えて、
うん、
その方はやっぱり体重もあるんですけど、まあ、体重を落としましょうっていうのはもちろんあるんですけど、どっから始めるかっていう時に有酸素運動をいきなりしましょうって言ってもちょっと痛みが伴いそうだったんで、
うんうん、
その方にはひたすらお伝えしたのはもう背伸びでした。
うーん、
も
う
とにかく背伸びをしてまっすぐのポジションを持ってきて、そのポジションから呼吸、
はい、
ゆっくり息を吐くことによってお腹細くできるんで、
うんうん、
ふーっと息吐いていくことでお腹をこう締めることで体がまっすぐ保てるんですよ、
うんうん、
そうするとまっすぐのポジション保てると、はい、同じ痛かった膝でも歩くとき少し楽になるので、
うーん、
そのブレーシングっていうんですよ、息吐いて体を体幹を締めるっていうことと背伸びだけをしっかりお伝えして、
うんうん、最初の一歩として、
うん、でそれでそれをまあ運動の始めをまず呼吸にしてたんですけど今回は、
はいはい、
それで体が出来上がってってくるというか、少し慣れてきたらそこからちょっと歩いてみて怖さを見て、そこから早く歩くとかに振っていかないとなかなか歩けないので、
うーん、そうですよね、うん、
その方はだから死ぬまで自分の足で歩きたいっておっしゃってたけど、
あ、
現時点では本当にそれが危うくなるなって思うぐらいのコンディションの悪さだったんで、
はいはいはい、
もう渋谷からここまで来るのに辛いからちょっとタクシー使っちゃったって言って、
そうなんですね。
はい。
それは
そんな状態だったから、そうです。なので、あの、早く歩きましょうとかにしたかったけど、その手前で、まず、しっかり背伸びして、息吐いてお腹を固めて、で、この形で座るんですよって、座った時にまた背伸びですよって言って、もう正しい位置繰り返してやって。
そうなんですね。
でもそれだけでも帰るときなんかかなり楽になって、あ、なんかちょっと変わりそうっておっしゃって帰られたから、うんうん、それができてくると、そこからちょっと歩くときの意識はまず変わってくるんで、
うんうんうんうん、
で、歩くところが繰り返していくと、あの、日々の中でちょっと早く歩くのが慣れてきて、で血圧がちょっと高かった方なんかは血圧が若干下がり始めるんですよ。少し血圧が下がってきたなっていうのが分かったりしながら、もうちょっと続けていこうっていうので、毎日ちょっと早歩きをするっていうのを繰り返していくと生活が変わってくるんで、
はいはい、
うん、
いや
そんなことをちょっとお伝えしながら今日は心拍を上げるっていう ことの本当に初めの段階かなお伝えしたので、
うんはいはい、
まず運動してない方が姿勢が変わって人生変えようとした時に運動を入れていきたいというのがかなり変わるので、その時にいい姿勢の意識とちょっと心拍数上げるっていう両方をやっていくと本当に変わってくるので、まずその一歩目から、はい、やっていけるといいなと思って伝えてますね、
はい、もう聞いてくださってる方は、ね、レベルアップされてる方が多いと思いますけど、そ
うですね、レベルアップしてる状態でもやっぱり改めて違う運動する時とかは新しい人間の体ってトレーニングするときにやっぱ特徴があって、やった運動の能力っていうか負荷をかけた状態のトレーニングは負荷かけた運動のためのトレーニングになるんで、
はい、
いろんなことやっていくことが本当は大事なんですけど、例えばジムで上からこう引っ張るような動作があったり、ラットプルダウンっていうこう引くような動作があったりするんですけど、
はい、
こういうトレーニングって繰り返してすごく引けるようになったなと思っても引くべき筋肉なだけでこの動作以外は使えないんですよ、うん、なので自然の中で使っていこうと思うと岩を登ってる人の方がやっぱ明らかに登り方は強いんですよね、
うんうん、
同じ引いてる動作なんですけどバランス取りながらこう山の上の3点で保持しながら持ってくるような使い方とはやっぱり似てるようで違うので、
うんうん、
なのでいろんな種目のをやればやるほど体っていうのはトータルでいろいろ使える形になっていくので、
はいはい、
夏とか冬とか春とか秋とか季節によって種目変えるのもすごい大事ですし、そうすると同じその中で心拍数を上げるっていうことをしていくと夏例えば自転車やってる方が冬クロスカントリーやったりとかランニングの方がクロスカントリースキーしたりっていろいろ変えていくとそのベースの中で自分の普段使ってないところで強化しているのが結果的に季節変えた時にものすごく役立ってくるんで、
いいですね、はい、そっかそっか変えていく、
そうなんです、
あんまりその意識がなかったですね
オリンピックの選手なんかあれです、夏と冬と両方出てる選手とか見ますよ、
種目変えていらっしゃいますね、うん、
なので方たちも夏のトレーニング冬のトレーニングってクロスしたのが結果的にバランス良くなってるから、なので一個のことにじゃなくてやっぱりいろんなことをやっていけるといいのかなと思って、
はいはいはい、だからずっとランニングしてる方がちょっと水泳を取り入れたりすると、うん、またランニングをした時にちょっとこう、なんていうんですかね、速さが増したりとかっていうこともあったりするんですか、ね、
ランと水泳で行くと水泳の方が圧倒的に腕を使うんですよ、
はい、
ランニングはどちらかというと、まあ、足使わないようにしましょうって言うけどやっぱり足使ってるので、うん、スイムの場合は8割腕でいくんで、
うんうん、
上半身が明らかにこう逆三角形に近くなるじゃないですか、
はいはい、
そうすると上の腕を振る推進力が圧倒的に強くなるんでその推進力を生かして自分の持ち味の下半身が使えるからバランスがすごく良くなるので、
おー、じゃあ結果的にタイムが速くなったりとか、
あ、それはあると思います、あと上りとか下りに強かったりとか筋肉量が増えるんで気温の変化にも強くなってきます、
お、
体が細、マラソンのランナーってすごく、それこそトップ選手って細くて、身長も高いですけど、やっぱり細身の方で無駄な動き、筋肉がないんですよ。
はい、
そうすると、確かにマラソンの42キロフラットで走る分にはいいんですけど、山になった途端に走れないんですよ。
うんうんうん、
やっぱり上り下りがある時には筋肉量いるので、
はいはい、
そうなってくるともうちょっと中肉、中背で筋肉があった方がいいので、
うんうんうん、
そのために他の種目やっていくともっと強くなってくるんですよね。
うーん、すごい大事ですね。
そうですね、だからいろんな気候とかに対応してきて体を動かせてる人って結構体がっしりしてて、
うん、
丈夫な感じですね。
うん、そう考えるとトライアスロン選手ってすごい、
トライアスロン選手はやっぱりバランスいいですよ。
うん、ですよね、うん、
バランスいいし、トップ選手、その種目のトップ選手見るともうシルエットが出てくるじゃないですか、
はい、
それでが多分完成形だと思います。
はあ、
トライアスリートは結構綺麗な逆三角形だったりするし、僕がすごく目指してて出てみたいなと思う TJR とかの上位の選手たちは皆さん驚くほど体幹がしっかりしてて持久力ある体だから結構細すぎないししっかりしてますね。
うん、
あと食べれたりとか食事が、
はいはいはい、しなやかそうですね。
ですね、なんかいろんなね能力がやっぱりあるけど、でもいろんな種目こう触っていくと この種目ってこうだなとか新しい気づきがあって、頭脳が結局新しい動きを学習するので、その動きの時はこうやって使うっていうのがバランスの良さになったり、
はいはいはい、ちょっと意識してみたいなって思いました。
人間の体は本当にやっぱり全部脳がコントロールするんで、はい、自分のこの体の持ち味の可動範囲は広がって筋力ついて、最終的には脳が自分の体をどうデザインして動かせるかなんで、だって自分の体重こうあるじゃないですか、僕だと72とかあるんですけど、72の体重を片足のサイズの中で全部バランス取ることができたりするっていう、とんでもなく高性能なんで、
はいはいはい、そうですよね、うん、そう言われると
72キロをこの足1個で受けたりするじゃないですか、はい、両方で割っても36ずつあるから、それの体重を分散しながらだけで動かしていくっていう能力を使ってるので、それを、ね、いろんな形で重心移動しながら移動していくので、やっぱりそのいろんな種目することによってより脳が、あ、こういうふうに言ったらこっち行き使えるなとかが出てくるんで、
そうですよね、そうですよね、
山とかの面白いのはそういう意味では有酸素運動をしながら、いろんな地面が違う地形を自分の体が合わせて移動してって心拍数上げて運動するんで、
はい、
結構体に脳にとっては心拍数上げながら血液循環よく回してバランス取って引っかからないに降りてっていうすごく難しいことしてると思うんですよ。
本当ですね、
なのでいつも僕山を降りてきた時に、あ、ここずっと降りてこれて転ばなかったってすごいなっていつも思いながら、楽しませてもらえてありがとうございますっていう気持ちで終わるんですけど、でも本当に上り下りとか岩だったり濡れてたりとかで転ばずに降りてこれるってやっぱすごいですよね。
本当ですね、そう考えると、
なのでそのいろんな運動をするためにまずちょっとこう心拍数上げる時間をやっぱり1週間単位の中で必ず入った方がいいので、毎日入ればいいですけど、毎日入らない場合だったら1週間単位でちょっと心拍数上げる運動を入れとかないかなって思って動かしていくのが、で慣れてない時は1週間の中で1日おきとかに入れていくとぐっと強度が毎週毎週上がってくるんで、
いや本当にそうですよね、
は
い、
上げる時は1日おきの方がやっぱり上がってきますし、キープする時は1週間に1回あればキープできちゃうと思うんで、そのあたりのバランス取りながら、
はいはい、
あと季節とか忙しさ合わせてちょっとこの時期に強度上げようと思ったら細かく組んでた方が、
はい、そうですよね。なんか運動しすぎると疲れがたまるんじゃないかって思ってたんですけど、
はいはいはい、
実際に運動を上げた時期は逆に疲れにくくなって、
そうなんです。
はい、やっぱり体力が、まあ、シンプルに体力がつくの で、
ね、
それは仕事の時にすごい実感したことがあります。
素晴らしいですね。そう、別の今日じゃないタイトルでまだ多分喋りたいと思うんですけど、
はい、
睡眠とかレストは体動かさないとダメなんですよ。動かして自分の体、頭も体も動かした状態で一旦出すものを出した状態で休むっていうのがすごく休息には向いてるので、運動はその時に本当に大事な役割なんですよ。有酸素運動も心拍数上がるじゃないですか。上げることによって下がった時にリラックスするから、交感神経と副交感神経のバランスを非常によく組み立ててくるんで、それも運動のメリットなんですね。
いいことばっかりですね。
そうですね。なのでぜひ姿勢が変わって人生変える時の運動の第一歩目は有酸素運動をしてみようということで、
はい
はい、今回はちょっと有酸素運動テーマでしたけど、
はい、
まず心拍数が上がれば何でもいいので、一旦ちょっとやれることをまず手を打ってみると未来が変わると思います、
はいはい、
ぜひやってみてください。はい、また次回もゆきさんとお送りしていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。